目やって、今日はルカの福音書1章26節から38節ですけど、今ドラマ聖書でみんなで聞いてみましたけど、このメッセージの録音ね、聞いてる方もぜひですね、よかったら、聞くドラマ聖書っていう風に検索すると出てきます。アプリがあるんで、それでですね、聞いてみてください。そしたらね、は、こういう風に表現するか、みたいなね、すごい面白いんで、参考になると思います。ということで、今日はアドベント第3週目、ね、ろうそくが3本ついてますよ、皆さん。来週はいよいよ、イエス様が生まれたお祝いの日でございますよ、皆さん。嬉しくない？ちょっと。ね。もう、ヤスが一番ね、嬉しそうに反応してくれてますけど、嬉しくていいんですよ、皆さん。別に何もね、周りの子を気にしてね、俺、嬉しいけど、まあ、ちょっとね、みたいな。そんな必要ないんで、もう、率先してね、イエーイとか言ってもらっても全然いいんですけどね。うん。はい。ということで、アドベントっていうね、待ち望む、イエス様の生まれることを待ち望む、季節っていうことで、2週間前からやってますね。もう一回おさらいしてみましょう。最初の週はアドベントのどんなテーマだったんですか？
待ち望む。
なんでそんな、なんかラップの人みたいな言い方するの？
待ち望む。
はい、待ち望むですね。で、先週2回目は何だったでしょう？ヤス君以外、誰か、はい。
止められた。
誰？っていうか、誰でもいいよ。何だった？先週のテーマ。覚えてない？ヤスシゲ？違う。約束よね。約束でした。はい。約束、イエス様っていうのは、神様の約束の元に生まれた。つまりいい加減に適当に神様が思いついて、あ、いいこと思いついたって言って生まれたんじゃなくて、もう何百年も前から、こういう赤ちゃんが生まれるんですよ、この人が全人類を救う救い主になるんですよっていうふうに約束されとった。しかもそれが事細かにどんなタイミングでどんな場所でどんなふうに生まれてどんなふうになってとかいうのがもう細かく約束されていて、そういう予言っていうね、言葉を預けるって書く予言が400いくつあるのに、それが全部イエス様の一生で実現してましたよっていうすごい話があったよね。覚えてますか？で、今日のテーマは、さっきちょっとちらっと言いましたけど、さあ何でしたでしょうか？誰でもいいよ。奇跡ね。早いですね。もうそういうふうにスッと言ってほしいんだな、いつもな。周りのみんなを見て、どうしようかな、言ってるかな、みたいな。はい、奇跡です。今日のテーマ、奇跡。クリスマスにはいろんな奇跡が起こったんだっていう話をさっきちらっとしたんですけど、どんな奇跡が起こったかっていうのね、ちょっとみんな思いつく限りで言ってみてもらっていいですか？クリスマスにまつわる奇跡。
羊飼い
がどうなった？
羊飼いが、天使が現れて、恐れるなって言って愛承諾、そしてその後御使いたちは広めに行った。
羊飼いが
広めに行った。
要するに羊飼いに天使がやってきたと。
そうです。
これが奇跡だと。
そうです。
オーケー、わかりました。はい。羊飼いのところに天使が現れたっていうのが奇跡。他にどうですか？まだありますか？奇跡。クリスマスの
マリアが妊娠。
もう今日のポイントズバッときましたね。いや、もうその通りなんですよ。本当にそう。これは後で詳しく今日見ていきますね。他にどんなのがある？
博士が星を追っかけた。
行くぞ、星が逃げた、捕まえろって。そういうんじゃなくて、そうじゃなくて、こうね、導いていったんですね、星がね。で、最後にベツレヘムの馬小屋っていうか、まあ、そのイエス様がね、生まれたところの上にとどまったっていう、これも奇跡です。すごいですね。他にまだありますか？まだある？あんまりメジャーじゃないやつでもいいですよ。クリスマスに関係する奇跡、まだあるかな。
エリザベス。
お、エリザベスがどうした？
妊娠した。
いいですね。今日はもうコウさん妊娠ニュース専門。妊娠デスクのコウさん。今の状況をお伝えお願いますか？
もう何歳だった？
エリザベツって かなりおばあちゃんだったんです
よ、うん、確かに、ね、72歳くらい68歳、
本当海君詳しいね、
知らないよ
エリザベス友達適当に言った
72歳
ですね、適当に言えるっていうのもね、
72歳
本当、
いや適当
です、何適当まあ、とにかくこの人はもう赤ちゃんができない体だって言われてたんですよ、この人はね、エリザベツって皆さん知ってます、英語で言ったらエリザベスね、はい、なんですよ。でちなみにエリちゃんの名前ってエリザベツなんですね、すごいですね、でもまだ68歳じゃないですね、はい、そうなんですよ。でとにかくそれもね、えもうこの人赤ちゃんできんってもうみんなが思っとったのに、赤ちゃんがお腹に宿ったっていうね、これまた不思議なことがありましたね。他にありますか、クリスマスに関係する奇跡。ガブリエルがどうした、妊娠したのそれはちょっと違う、ガブリエルはまず男か
天使
やからね、多分妊娠しないだと思いますけどね、はい、他に何かありますか、今日話がどこ行くかわからんね、まだありますか、もうないから、住民登録が、
ね、をするために、
うんうんうん、
行ったっていうことによって、
うん、
予言が成就するっていう、
なるほど、
コジアウグトゥースの時代です、
住民登録をせれと言われたのでベツレヘムに行ったことによってベツレヘムで赤ちゃんが生まれたと、そうですね、これも、まあ、まあ奇跡というかね、タイミングの本当にすごい不思議なことですよね。他にもあるかな、
あと宿が見つからなかった、
宿が見つかる、まだいいとこ来ますね、ライさんね、いいとこ、宿が見つからなかったんですよ、ね、宿屋にはね、いる彼らのいる余地がなかった、ね、客間にはいる余地がなかった、だからしょうがないから、そこの、ね、牛やら馬やらがおる、まあ、貝羽桶に寝かせたとしか書いてないんですけどね、あの聖書読むとね、だから馬小屋に入ったとは書いてはないんだけど、多分貝羽桶に寝かせたということはですよ、まあ、貝羽桶が置いてあるとこって普通どこよって言ったら、ね、馬小屋か牛小屋か家畜小屋ですね、なので、まあ、そういうふうに言われているっていうことなんですけどね、まあ、いろんな奇跡があったっていうことね。であともう一つね、言うとね、イエス様生まれた時にそうヘロデ大王が2歳以下の男の子みんなぶっ殺せっていうめちゃくちゃな命令を出して、そうでね、それをちゃんと天使がヨセフのとこへやってきてね、お前今から逃げれって、今から逃げれって、あんたちょっと待ってよって普通思うんだけど、でもそう言ったんですよね。でエジプトに逃げたって、これがまた面白いでしょ、エジプトに逃げるんですよ。エジプトといえば昔イスラエルの人たちが奴隷になってたところなんですよ。でまあ、それ話し出すとまた長いから今日は行かないんですけど、まあ、とにかくね、クリスマスに関わる奇跡ってもう数え上げたら本当にいっぱいあって、今みんなが言ってくれたのも全部そうなんだけど、すごいんですよ。だからクリスマスのお祝いをするっていうことイコール、この奇跡をね、全部信じてなきゃさ、お祝いする意味ないでしょ。なんかそういうのあったらしいよ。へえ、すごい伝説。へえ、すごいいいね。あ、作り場。わ、なんかの神話。わ、すごいね。って言ってお祝いしたって、これ何の意味もないですよ。ただケーキ食って何キロ太ったって、それで終わりですよ。いや、本当に。ね？それだったら何も意味ないですよ。はっきり言って。他のいろんなお祝いと何も変わらん。でもよ、聖書にこんだけ奇跡があったよって書いてあるんでしょ？普段それ読んで俺たちどうするのっていう話だ。ね、どうするって、聖書が書いてあるっていうことは、俺たちにそれをあんたどうしますかって問いかけ来てるんです、これ。はい。ね、アンケート、あなたはこれを読んでどう思いましたか、そう思う、そう思わない、2択っすよ。1から10でね、5がわからないでどちらでもないか、で7とかなったらややそう思うとか、8とてもそう思う、9非常にそう思う、いやそんなんじゃなくて、もう聖書はそっちかこっちかどっちかしかない、二択なんですよね。あんた信じるの信じないの、 あんたこれ本当って言うの、それとも本当じゃないって思うの、それともあんたこれをどういうふうにして生きていくんですかって、これ聖書問いかけてくるんですよ。だから俺たちは聖書を読むときに、ね、そういう目で読んでいく必要がある。でもちろんすぐそんなすぐ答えなんか出らんかもしれん。でもいや本当だったらどうかな、いや本当じゃなかったらどうかなって、こう仮定して生きていくっていうことがいつも求められてくるんですね。で今日は、実はね、今日奇跡っていうテーマにしたのは、先週のメッセージの中でマリアが赤ちゃんを身ごもったっていうことを来週よと見てみようねっていうことをロッキーが言ってしまったんですね。でそれで、ロッキーは約束を破りたくなかったんで、よしじゃあ今年、あ、今週、あ、今週はこれで行こうっていうふうに決めましたね。で先週の話をちょっと振り返ってみたいと思うんだけど、先週なんでこんな話になったかっていうと、最初のアダムとエヴァが神様の作ったルールを破ってしまうところから始まったんですよね。ね、神様の作ったルールただ一つ、これだけはしたらいかんよって言ったのは何だったでしょう。はいどうぞ。
知恵の実を食べる。
うえー、早いですね。今のは500点ぐらいですね。知恵の実、あのね、まあ、正確に言うと善悪の知識の実ですね。善悪の知識の実、この木の実を食べたらいかん、その他全部食べていい、もう好きな時好きなだけ好きなやつ食べていいからって言っとったのに、この木の実は食べたらいかん、でもその食べたらいかんって言われとった木の実をなんと食べてしまったんですよね、うん、でこれは別に本人たちがあれさ食べていかんとか言ったけどさ、神様絶対そんなことないよね、やる嘘よね、冗談よね、ちょっと食べてみる、味見ぐらいいいやろって食べたんじゃなくて、どうして食べたんですか皆さん。はい、蛇
の誘惑、
蛇の誘惑で食べてしまった、そうなんですよね。
そう、正確に言うとサタン。
もう俺もうあの性格大好きな年頃なんで、ちょっと許してやってください。もう本当にあのさっきもなんか言おったよな、人がズームでなんか喋っとった時に向こうの方からね、お父さんそれ違うよとか言って、お前ゲームしよったんやなかったんかいって言いたくなる。いや、もう性格大好きな年頃ですからね、はい、サタンです。サタンが誘惑して人間に神様のルールを破らせたって言ってもいいぐらい。でも破ったのは誰かですよ、結局それ人間なんですよ。人間が自分の意思で行動を起こしたから、別にサタンが人の手をこう操ってうーってして木の実のところまで持って行って手をガフって開いてハンって捕まえてブッて取って食べさせたわけじゃないんですよ。自分で、あ、じゃあ美味しそう、うーすごいいいやん、食べてみようってエヴァが食べて、でそれを食べてかぶって食べて、おお、あなたも食べるーとか言って、もうめちゃくちゃあの美しい笑顔ですね、ニコって言われたら、もうアダムも、そうかみたいな感じで食べてしまった。もうめちゃくちゃ分かりやすいやろね、もう絶対そうなんですよ。でその時に神様がそれを見て、お前なんちゅうことしてしもうたんかいって言って、いろいろと二人に言い渡す、まあ、正確に言えば サタンにまず言い渡して、それから今度は二人にこの後どうなるよっていうのを言い渡すところが先週の話に出てきたわけよね。でその中で神様がサタンに向かって言った言葉がね、私はお前と女の間に敵意を置く、お前の子孫と女の子孫の間に敵意を置くって、でお前は女の子孫であるその人のかかとに噛みつくけれども、その人はお前の頭をブチッって踏み砕くよって言ったんですね。先週もこの交換を入れました。でこの時に不思議な表現よねっていう話をした。女の子孫ってさ、子孫ってわかりますか？子供の子供の子供の子供の子供ね、ずーっと子供続いていくよね、大体ね、代々。だったら普通はイスラエルの時代、あの何国っていうのは男がもうメインなんですよ。だから女の人ってあんまり出てこなくてもいいやっていうような考え方だったんですよ。だから男で全部いく、誰々の父親は誰々、もう父親しか出てこないような世界だったんです。なのに神様はいきなり最初の最初、最初でこのアダムとエヴァがやらかしてしまった時に女の子孫っていう言い方をしてるんですよ。すっげえ不思議な、これものすごい違和感たっぷりな言い方な、これおかなんでこんな言い方するやろ、なんでわざわざ女の子孫っておかしくねって、うん、そういうことだったんですよ。でもそこには理由があったよってね。で理由って何なのっていうのを紐解いていくとですね、実は今日読んだところに行き着くんですよ。それ、わお。今日の主人公さあ誰でしょう、ちゃん。マリアね。 まあまあいろいろ言いますよみんなね。いやガブリエルだって大事なんだからさとか言いたくなるけど、マリアです。今日はもうどう考えてもマリアですね。でマリアはなんて書いてあった、最初6ヶ月目に御使いガブリエルが誰のところに来たって書いてあった。
マリア、
マリアだけど何のマリアって書いてあった、どんなマリアって書いてあった。
少女マリア、
少女マリアでしょ。少女ってわかる、今ドキッとしてる人がいますね。
教会で処女とか話するの、え、聖書に処女とか書いてあるって、そんないいのみたいな。
いいんですよ、大事なことやからね。これどういうことかっていうと、男の人を知りませんのにって言ったでしょ、うん、あれね、要するに赤ちゃんが生まれるために取る一つのスペシャルな行動があるわけよ。それをまだやってない人が処女ね。これ大事なポイントですよ、これめちゃくちゃ大事なポイントで、この人は要するに赤ちゃんができるようなことは全然してないし、赤ちゃんができる準備だってできてないし、どういうことですかそれって、はぁ、もう海君風にはぁって言う。でもそうでしょ、でもそうでしょね、まあまあそうそう、本当にそうね、そうなんですよ。でこういうニュースが天使から持ってきてる、天使が言うんだからね、これこれもし自分がマリアやったらどう思うか、みんな。これだって赤ちゃんができるその心当たりが全然ないわけよ。でいきなり、いやあなたはもうすぐ男の子を産みます、はぁーってね、なるやろいやバカにしとるんやなくて、もう本当にそれぐらい、もうハテナマークしか出てこんでしょね。そういうことが起こったって。でも聖書にはそういう書いてある、はっきり書いてあるよ。でしかもさ、これただマリアがなんかちょっとね、疲れすぎて悪い夢でも見たんじゃないかと、で天使を見たような気持ちがしただけなんじゃないかとかね、ちょっとブドウ酒飲みすぎてなんかマリアがちょっとなんか、ああ天使、昨日天使とかそういう風に言ってるだけじゃないかとか思う人もおるかもしれんけどよ。でもさ考えてみて、ほらあのエリザベス見たって、エリザベスのこと言ってるよ。だからマリアが勝手に考えたストーリーじゃないわけよ。これこの天使はちゃんとエリザベスに起こってることも知ってますよ。しかも今6ヶ月目って言ってるんだから、時間的な流れがちゃんとドンピシャじゃなかったらすぐ嘘ってバレるし、作り話ってバレるでしょ。でもそれがちゃんとここに書き記されてるっていうことはよ、これ天使本当に何が起こってるかを全部知っとって、神様からこれ伝えてねって言われて送られてきたっていうことですよ。すごいよね。だからまだ赤ちゃんができるようなそういう心当たりが全然ない人にいきなり男の子を産みますよって言われてさ、これがマリアに起こったわけよ。これ奇跡よね。これどう考えても奇跡なんですよ。奇跡っていうのは自然界の法則に反すること、これ奇跡、普通じゃありえないことが奇跡なんですよ、ね、だから赤ちゃんができる準備も何もできてしてないのに赤ちゃんができる、こう奇跡というしかないって、これはもうね。でここで一つ、ここでもうだいぶ分かってきたでしょ、女の子孫って。だからイエス様の生まれることについて男の人は一切関係してないっていうこと、わかる。普通は男の人と女の人がおって、それで赤ちゃんが生まれるんですね。やけどマリアについては、そして赤ちゃんイエス様についてはマリアしか関係してないよ、男の人は全然関係してない。すごいよね。だから神様があのアダムとエバの罪をね、お前なんちゅうことしてくれたんかって言った時に、もう神様こうなるよって分かっとったから、こういう女の子孫っていう言い方をしたんです。すごいやろ。もう歴史の最初から神様は救い主を送るよ。しかもその救い主って普通の形で生まれるんじゃないですよ。めちゃくちゃスペシャルな奇跡だらけの形で生まれてくるんですよっていうことをもうすでに約束してくれた。すごくない？でこれその通り実現させてくれたんだよ。こういう神様が俺たちの神様よ。わかる？
俺たちの神様はなんかお願いリストを作って、神様これお願いします、僕いい子にしてますからお願いします、すいませんとか言って、その通りしてくれるけん、おおやっぱすげえ、俺の神様すげえとか、そんなんやないよ。もしそうだとしたらそんな神様おらんでいいやん。だってよーと考えてみ、自分が作ったお願いリストをさ、その通りしてくれたけって、それなんぼのもんなんそれ。え、そんなもん人間だってできるよ。これ肯定値、肯定あるよ、はい、それでいい。でもうちょっとひどい言い方したらさ、俺が言うて、この言うた通り、この通りお願いしますってしてくれるような神様じゃ、ほんとはどっちが神様なんて。わかる？あのご主人様とね、召使いのこと考えてみて。ご主人様は召使いに言うた通りのことをしてもらうわけでしょ、ね、で召使いはその通りする、でその通りするのがいい召使いよ。ちゅうことはよ、俺たちがもし神様にさ、これとこれとこれお願いしますね、この通りしてくださいね、神様でしょって言って、で神様その通りしてくれたとしたら、ああそれいい神様って言ってるとすればよ、じゃああんた、あんたご主人様なんていう話になってくる。わかる？俺たちの言うた通りしてくれたけいい神様って言うんやったらさ、何それ、まるで召使いみたいやん。だからここ俺たちはよーと勘違いせんごとしとかんと大ごとするんですよ。そうせんと、なんか俺たち奇跡とかなって考えた時に、自分の都合のいい奇跡、自分こうなったらいいな、ああなったらいいなっていうことをいっぱい思い描いて、それをお祈りして神様にお願いする、イエス様の名前でお願いします、もうイエス様の名前で言うたら何でもその通りしてくれるとか言って聖書に書いてあったりするもんやけ、分かりにくい、またこれがね。やけど俺たちが思うて一番いい、この通りになったらいいなって思う通りに神様はしてくれるんやったら、いい神様って思い始めたら、それはもうね、大丈夫じゃないよ、ね、そんなになってしまったらやばいですよ。誰が主なの、主よって言いながら実は自分が主になっとらせんかって、これは勘違いせん方がいい、ね、大事します。だってそれ考えてん、これマリアすごい奇跡やったよねって今俺たち言うよるけどさ、マリアの身になって考えたらさ、これってさ嬉しいか、こんなことが起こったら迷惑やろ。よう言うたね、迷惑ち。だってこの人まださ14歳とか15歳やったっちゅうらしいんよね、まあまあ、このマリア、だけど中2とか中3でしょ、ほんとそんな若い女の子がよ、いきなりさ、なんぼガブリエルが来たっちゅうてもさ、あんたもうすぐ男の子産むんばって、
ヨセフ
の、
さ
ヨセフは知らん。多分あんまりそんな年離れてないと思うけど、まあ、ヨセフはちょっと年上やったと思うけどね。でとにかくそんなことなんですよ。だから奇跡とは言ってもめちゃくちゃ不都合な奇跡な、都合が悪い奇跡な、困った奇跡な、これ本人からしたら。でもうちょっと言うと、ヨセフとマリアってこの時もうすでに婚約しとったって書いてあったんだけど、ヨセフからしてみたらどうよって、自分が今からお嫁さんにしようと思って、お嫁さんになってくれるって約束しとる女の子がさ、いきなりさ、ごめん、私ね、ちょっと赤ちゃんがおるんやけどって言い出して、はぁーって。もう、これ、ヨセフの身になったらね、もう俺は本当にもうね、眠れんくなるよ。もう、もし俺がヨセフやったら、これどうするんって。でしかも今のみたいな時代みたいなないやからさ、昔の時代やからさ、もう結婚する前に女の人に赤ちゃんができとるとかなったら本当にもうね、
殺される
もう本当、そうそう、殺されてもおかしくないぐらいこいつはひどいやつやってみんなからボロカス言われて、ね、で言われるだけじゃなくてもう本当にみんなからもう何のけも、うん、街に入ってくんなお前、なんそんな汚らしいやつはもうどっか行けとか言われてめちゃくちゃな扱いされとったかもしれない。だからもしそれがみんなに知れ渡ってしまったら、ヨセフにとってはさ大事な人やん、マリアって、うん、だそのマリアがひどい目に遭うとかなったらさ、もうたまらんやろそれ、うん、でもこのニュースがどっから来たんかって言ったら、天使なんよ。天使っちゅうことは神様から送られてきとる、これ間違いないんやけど、なんでそんなこと、ちょっと待ってよちょっとって言って、もうほんとヨセフも困ったちょうどね、うん、だから俺ら奇跡とか言ったらさ、もういつもなんか嬉しくて、もうなんか全部どこ見てもわーめんハレルヤーって言いたくなるようなもんち思うとかもしれんけど、実はそうやなかったちょうどよね、ここの場合はね。ちょっと どうするんこれって困る奇跡やったじゃん。やけどね、あもう一つ言わないけんことがあった。男の人関係ないっていう話だよね。赤ちゃん生まれる、あのイエス様生まれるのに。でもさ、あの人間、あもういいや、この話やめた。次します。今度します。今度いつか。今度します。はい。今日はもういい。今日はちょっとこれ外れるけん。あの 本筋からね。で、そんな風に困った奇跡やった。やけど最後にマリアは何ちゅうたんか。最後マリア何ちゅうたの。覚えとる。主のはしためですって意味わかる。意味わかる。主のはしためですって何これ。
まあ
奴隷です。
そうコウさん今日わかりやすいですね。奴隷ですって、もう本当にそうです。奴隷、召使い、もうそれもそうね。
橋の女
ああそうか、はい、そうね。はしたってだって数に入らんってことでしょ、要はね。でまあ、それ言葉の意味はもう突き詰めてもあれなんで、とにかく奴隷、ね、召使いです、しもべですっていうふうに言えたんですよ、このマリアは、うん、こんな困ったニュースを聞いてさ、しかもさ、もう自分これからどうなるやろうか、もう多分ロッキーやったらね、もう不安しかないよ、こんなこと言われたら。ってヨセフに何て言えばいい、周りの友達にどうすればいい、だんだんお腹大きくなってきたらどうすればいい、うん、って本気で困ったと思うんやけど、マリアは最後の最後にその言葉通りこの身になりますように、実現しますようにって言ったんでしょ。すげえよねこれ。これさ、これなんでこんなこと言えたと思う、マリアって。マリアがめちゃくちゃ信仰があったけんと思う。ああ、そこなんよね。マリアが持ってたものはただ一つなんですよ。神様を信頼していこうっていう思い、それだけない。それがさっきから言ってる不安とか心配とかそういうもの一切よりも大きかったんよ。よし、信じていくけ。いろいろ心配もあるし、不安なこともあるし、わけわからんこといっぱいあるし、でも私は信じるけって、信じていくけ。そしてマリアは前へ進んでいくことを選んだんでしょう。選んだんよね。すごいよね、信じるっていうことがこの全ての出来事を可能にしたって言ってもいいです。もしここでマリアがそんな絶対信じんし、そんなあるわけないやって言って、うん、このことを受け入れんやったらどうなっとったやろかって。分からんよね、どうなっとったかね。だから来週のテーマが実は信じるっていうことなんですけど、うん、あ言ってしまったで、はい、なので今日はね、奇跡でもね、いろいろ分かったでしょ。奇跡って何もかも嬉しいこと、自分の思い通りになることが奇跡じゃないんですよ。奇跡って何かっていうと、さっきも言ったよね、自然の法則に反すること。もう一つは神様がやろうとしていることが実現する、これが奇跡ですよ。俺たちから見たらわけわからんかもしれん、俺たちから見たら不安になるかもしれん、俺たちから見たら心配になるかもしれない。でも俺たちが分かるところよりも神様ってはるかに何もかも分かっとうでしょ、ね、前も言ったよね、俺たちってこのぐらいしか見えてない、もう1ミリか5ミリぐらいしか見えてない。でも神様って全体が見えたわけでしょ、うん、そしたらさ、俺たちに何がいいか悪いかとかさ分かると思う、本当に分からんやろね。俺たちがなんぼこれがいいと思っとっても、神様全体から見たらさ、いやそれはつまらない、そっち行ったらお前その先橋がポトンって落ちて死んでしまうよとかいうのあるかもしれん。で神様はこっち行けっていう、俺たちから見てなんでこんなきつい方に行かないけど、ええー、とか文句ばっかり言おうかもしれんよね、うん、でも神様がやることはいつも正しいんですよ、だって神様やもん、ね、で俺たちにとってはそれが奇跡っていうことがいっぱいあるんですよ。 だからクリスマスは奇跡の季節でもあるけれども、もう一つ信じていく季節だって。頭で理解できんのよ、あと何が残る、信じるしかないんですよ。でも信じるときに神様の思いが実現していく、すごいことよね。いやー今日もすごかった、こういうことの中で俺たちは生かされているっていうね。そしてこういうすごい生まれ方をしてくれたイエス様を俺たちは信じていくんだっていうことね。はい、ぜひこのクリスマス、またあと1週間ね、25日までありますけど、そしてそれからもこの神様の奇跡をね、もっともっと体験して、そして神様の思いが実現する生き方をもっともっとしていけたら素晴らしいな。そしてそれをみんなとシェアしていけたらね、世の中がどうあっても絶対大丈夫だし、本当に安心していられるし、本当に喜んで感謝にあふれていられますよ。そして何よりも神様の素晴らしさがますます輝くよって、ね、こういう生き方をしていきましょうよ皆さん、ね、Are you ready?
Yes.
OK. Cool. じゃあ最後お祈りしたいと思います。イエス様、今日ありがとうございます。今日 もう聖書の言葉を通して本当に神様の奇跡の凄さを、また実感させてもらうことができました。ありがとうございます。俺たちに奇跡って言ったら本当に小さな解釈で、なんか自分に都合がいいことその通りになって、こうなったらいいなと思ったらその通りになったんよ、すごくないっていう、もうそこだけで終わってしまってることがいっぱいあります。でも神様から見たら、いやそんなもんじゃないんやけどっていうことがいっぱいあるんじゃないかと思います。むしろ俺たちにとっては、なんで神様このタイミングな、なんでこんなことになる、そんなおかしいやろうって思うようなことがいっぱいあったりします。でも俺たちが見えるのは本当に目の前の何ミリしか見えません。でも神様は全体を見渡して、神様にとって一番いいことが何なのかっていうことを分かってくれていて、全ての出来事を約束し起こしてくれているっていうことを今日も確認することができました。俺たちもこのマリアと同じように、私もこの神様の召使いです、神様の言葉通りになりますようにって本気で言っていける、そんな心をいつも与えてください。つい状況とか、なんか科学とか、経験とか知識とかいろんなものを考えてしまうときに、いやこれはおかしいやろ、ありえんやろ、無理やろって思ってしまうことがいっぱいある。でも今日天使が言ったように、神様に不可能なことはないんだ、そのことを思い出すことができますように。そして本当に全てにおいて神様の名前がますます輝いて、そしてそれが俺たちを照らし、周りの人たちを照らしていくような生き方がますますできるように俺たちを作り変えてください。これからアドベント、もう少し残ってますけど、本当にイエス様が生まれてくれたこの嬉しいニュースを心待ちにしながら過ごしていくことができるように、俺たち一人一人を助け守って導いてください。体も健康に支えていてください。この時間を心から感謝しながら、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。